こんにちは、宇津木舞香です。さあ、グリーンジャーニー、この番組は子どもたちが大人になる頃の地球を守りたい、そのために今何ができるのかというのを話し合っていく番組です。今月参加してくれるのはこの人たちです。
メグです。
ナオミです。
よろしくお願いします。さて、名古屋ではですね、1984年に藤前干潟にゴミ処分場建設計画が発表になって、まあ、そこからこんなたくさんの生物が生息している場所を潰すべきではないという、まあ、市民活動が起こりまして、最終的に1999年に計画は中止になったという歴史がありました。グリーンジャーニーでは去年、あの藤前干潟へね、みんなで観察会へ行ったりだとか、藤前干潟の歴史や藤前干潟を守る会代表の辻さんを追ったドキュメンタリー映画の上映会をしたりと、この藤前干潟の市民活動についていろいろとここまで、まあ、勉強してきたんですけれども、今回はその藤前干潟の市民活動を当時取材をされていました中日新聞の久野哲弘さんと早川幸美さんにお話を伺っていこうということで、なんと今日は私たち中日新聞社にお邪魔をしています。ではご紹介していきましょう。久野哲弘さん、そして早川幸美さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。まずですね、お二人は当時記者としてこの藤前干潟を守る会のことを取材していらっしゃったということなんですが、どの期間、まあ、15年ほどね、処分場の計画が出てから中止が発表されるまで長いスパンの運動だったと思うんですけれども、どの期間を、担当されていたんでしょうか。
はい、今日はまずこういう機会を与えていただいてありがとうございます。おっしゃる通り、藤前のそのゴミの処分場計画というのは、まあ、1980年代の前半にスタートしました。で、市民の皆さんによるその保護活動も80年代の後半にはかなり本格化していたというふうに思っています。91年ですかね、干潟を守る会が、まあ、10万人以上の署名を集められて、処分場の見直しとか干潟の保護を求める請願というものを市議会に提出したこともありまして、まあ、その当時名古屋市はその埋め立ての面積を当初の半分まで縮小して、その結果、まあ、1994年から、いわゆる環境アセスメントという手続きを、まあ、始めました。で、この環境アセスメントというのは、その環境保全の観点から、この事業、まあ、この場合は藤前でのゴミ処分場計画なりますが、これを点検するという仕組みです。で、調査をしてこういう影響が予測されますということを、まあ、公表し、住民からも意見を聞いて計画をそのまま進めてもいいのか、または修正した方がいいのかということを、まあ、決めていく手続きです。で、私と早川さんが名古屋市役所、まあ、名古屋市政のですね、担当記者をやっていた、まあ、この1997年頃というのが、まあ、このアセスメントの手続きがちょうど大詰めを迎えていたという時期にあたります。
なるほど。そこから早川さんはもう最後まで取材を、
はい、そうですね、はい、私の方は最後の99年の断念というところまで取材をしています。
どうですか、振り返ってみて、そのどういう変遷があったから、まあ、成功までたどり着いたのか、最初の頃からすごくやっぱり盛り上がりがあったのか、どこかここから契機になったみたいな、どうでしょうか。
そうですね、まあ、先ほど久野の方が申し上げた環境アセスメントという手続きがありまして、で その取材から私たち入っているんですけれども、この環境アセスメントという手続きの中ではですね、名古屋市は最初埋め立てをしても鳥類などへの影響は小さいという見方を示していたんですね。で、それについて、まあ、いろんな人が意見を、その地元の住民だとか住民からその推薦を受けた研究者とか、そういう人たちが意見を言う公聴会という手続きがありまして、でそれがその春、97年の春から夏にかけて3回あったんですね。でこの中で先ほど皆さんがお勉強されたりしている藤前干潟を守る会の、辻敦夫さんとかが意見を言うっていう場面もあって、その辻さんは市議や千鳥などの あの渡り鳥の行動とか誤解など被害田に住む生き物の量についてですね、独自の調査結果を公表してこんなに価値がある干潟なんだよということを訴えたりとかもしていました。
なんか公聴会とかって本当に意味があるんだろうかっていうと失礼ですけど、はいはい、ちゃんとこの市民の意見って聞いてくれるんだろうかとか、はい、パフォーマンスになっていやしないかって思ったりすることもあるんですけど、はい、やはりそこにもすごく意味があったっていう感じですかね。
そうですね、はい、でまあ、その環境についてのこともその、まあ、みんなが考えるきっかけになったし、あとゴミですね、ゴミ問題についてもやっぱりここが大きなその影響をその後に及ぼしたまあ、ターニングポイントの一つにもなっていると思います。
はい、この公聴会の中ではその干潟の自然保護の話と合わせてですね、はい、まあ、要は名古屋市のそのゴミの減量の取り組みが非常に不十分だという住民側からの指摘もあったんですね。で当時名古屋市から出るゴミの量っていうのはまあどんどん増え続けていて、当時年間100万トンを突破していたというデータがあります。でこれ最近のデータを拝見すると、まあ、約80万トンとか、まあ、ひょっとしたらその中には資源分も入っているのでもっと減っているというふうに思うんですが、まあ、この時代の変化というかそういうのを感じる次第です。で当時は瓶とか缶の回収資源回収すらですね、名古屋市内16区のうち7区でしかできていなかった。でペットボトルとか紙パック、まあ、牛乳パックとかの回収も始まっていなかったと、はい、まあ、いう状態だったんですね。だから、まあ、公聴会のその後じゃあやっぱりこれゴミの減量っていうのがもう一つの課題であって、そっちのまあ手がかりどうしたらいいのかっていう手がかりを探ろうということで、まあ、取材をしてたんですけども、まあ、人口はそんなにもう当時から増えていないんですが単身者がまあ増えていて、世帯数が増えているということで、まあ、生ゴミが増えていたりとか、まあ、それから資源回収をやっている区でも、なんとなく半分ぐらいはまあ不燃ゴミとして敏感が出ていたりとかっていうまあ現状があって、まあ、要はその、まあ、行政にも課題はあるけれども住民の側にもゴミを出す側にもまあ宿題っていうものが結構たくさんあるんだということがまあ分かったんですね。だからまあ藤前の問題っていうのはまずそのゴミの減量というまあ、問題があって、
はい、
まあ、行政とその市民の皆さんがもう少しそのパートナーシップというか、協力関係を築いていくことがこの問題の多分核心にあるんだろうなということは当時感じたことがあります。
すごい、なんかその環境活動ってただ止めてくれやめてくれ守ってくれっていうものではなくて、やっぱりその代替案というか守るためにどうしなければいけないのか、そして自分たちも市民として協力するよっていうのを一緒に出すことがすごい大事なんですね。
そうですね、うん、でその時にですねやっぱりゴミ問題がクローズアップされてきて、で最終処分場になっている岐阜県多治見市の愛義処分場にも取材に行ったんですけど、まあ、その時、まあ、こう現場に立つとですねもうすごい独特のツンとした匂いもして、そのカラスやトンビとかが上をぐるぐる回ってるっていうような光景も見たんですね。これも、はい、まだ30年くらいも経ってますけどすごいはっきり覚えていて、はい、で処分所って本来その燃えないゴミとあと燃やすゴミの灰焼却灰とかがこう積み重なっているはずなんですけれども、こう割と生々しい中身の入ったマヨネーズ容器とかもポンポンポンってあって、はい、でそれもしかもかこうつついた跡とかがあって、
それは不燃として出されたからってこと
ということだと思うんですけど、うんうんうん、で案内してくれた職員がそのカラスの好物なんですよとかって教えてくれたりとかして、でも自分を振り返った時にも、私マヨネーズの容器ってどっちで出してたっけとか思って、燃えないゴミで出してるのか燃やすゴミとして出してどっちだったろうって、なんか自分自身もあんまりなんかそんなに神経質にゴミを出してるわけじゃないなって、その割と無自覚に出してるなっていうことは思いました。
なるほど、うん、すごいな、そうなんですね。で、まあ、そこから、 まあ、環境アセスメントがこう進んできて、どうなんですか、名古屋だけのこの盛り上がりでどんどんどんどんヒートアップして守っていけたのか、全国とのそのなんというか一緒に手をつなぐじゃないですけど他のファクターもあったのか、そのあたりどんな風に進んできたんですかね。
はい、やっぱ当時 の, その社会の雰囲気ということで言うと、その前には、まあ、長良川の河口石の話があり、それからその諫早湾の干拓事業の話があり、まあ、非常にその環境面の影響が指摘されながら実施される大型公共事業というのが、まあ、相次いでいた、まあ、そういう時代背景ですよね。特にその諫早 の, 堤防締め切りっていう映像はもう今歴史的な映像になってますけども、繰り返しそのテレビで流れたっていうこともあって、まあ、すごく批判的な世論が高まっていたという状況です。で、さらに言うとその当時の環境行政を司る環境庁、これ今、まあ、環境省になってますけども、省庁再編で省に昇格することが、まあ、決まっていたんですね。で、環境庁自身も、まあ、環境省になる前の段階で、環境庁一体こういう問題に対してどういう取り組みをするんだ、何してるんだと、まあ、いう指摘がやっぱり非常に強くなってきて、まあ、国としても態度が問われる。だから藤前干潟に対して国がどういう態度を取るのかということも、まあ、問われるという状況だったというふうに思っています。
タイミング的にも全国的にこうピタッとマッチしたような時期ではあったんですね。
そうですね。で、公聴会の翌年の1998年の3月にですね、中日新聞は一面で環境庁が大大地検討要請というスクープ記事を掲載しているんですけれども、うん、これは東京にいる環境庁の担当記者が内部文書を入手しまして、で、この中にその名古屋市に対してアセスメントの不備を指摘して、その大大地を検討してくださいというような環境への万全の配慮をですね求めるような内容だったんですね。で、そこからその翌年1月にですね、市が埋め立て断念を正式表明するまでには、まあまあ、紆余曲折あったんですけれども、環境省のその環境庁ですね、環境庁のまあ毅然とした姿勢というのは結局のところは変わりませんでした。で、直接環境庁の幹部を取材する機会も何度かあったんですけれども、その時に言われたのは、環境庁には何の力もないと、後ろ盾になるのは世論だけだというような言葉を何度も聞いたんですね。
ほう。
で、例えばその国土交通省とかはですね、はい、まあ、道路とか大きい公共事業をですね、まあ、担当していて巨額の予算とか、権限を持ってるんですけれども、環境庁というのはそういう省庁ではないんですね。まあ、環境を守ったり、いろんな有害物質を規制したりとかいう官庁ですので、はい、で、それでもその環境重視の姿勢をですね貫くことができたのは、名古屋でその粘り強く続いていた市民運動とか、あとその諫早の映像に心を痛めていた全国の人たちがですね、はい、自分たちを応援してくれるだろうと環境庁の方も、まあ、心強く感じていたということも一つの要因なんじゃないかなというふうに思っています。
世論がやっぱり動かすんですね。
はい、そう思います。
名古屋でのその世論の高まりといいますか、市民の関心度っていうのはどんなふうに変遷していったかってご記憶ありますか？
そうですね、処分場計画にですね賛成派っていう人はうまい言い方できないですけど、賛成派っていう人は多分いなかったと思うんですね、うん、やむを得ないっていう、その、
なるほどなるほど、
推進派とか賛成派というよりは、まあ、他にゴミを捨てられるところはないから、まあ、やむを得ないよねっていうような感じだったと思うんですけれども、はい、まあ、ただ環境庁の姿勢がそうやって注目されるようになって、その全国ニュースになったことで、まあ、あんまりそのことにその関心がなかった市民の人たちも、それまで以上に考えるようになっていたというようなことなのかなというふうに思っています。
はあ、どうですかね、その名古屋では市民はほとんどの人がもう藤前については知っているような状況であったのか、そこまではまだ行けてなかったのか、当時。
そうですね、その藤前という言葉がそのどこまで浸透していたかというのは分からないんですけれども、 それほど自分事だっていうふうには感じていない方ももしかしたら、まあ、いらっしゃったのかなというふうには思います。
ってなると、なんかその市民活動をやっていく側としては、全員をこう味方につけなくてはいけないというか、全員分かってもらわなきゃいけないと思いがちだったんですけど、そこまでではなく、やはりある一定以上の人が味方についてくれて、何かそのタイミングもあって、うまくいけばこれほどまでにやはり社会が変わるっていう、よく、ね、3.8% とか言いますけど、全部まではなくてもここまでの変化が起こせるっていうことなんですね。どうですか？
そうですね、やっぱりその社会の時代背景とか、先ほどのその国の姿勢とか、まあ、いろんな要素がちょうどこの90年代の後半の時期にクロスしたんだろうなというふうには思うんです。で、まあ、名古屋市のその行政の職員の皆さんっていう、すごく皆さん真面目で、仕事をしていらっしゃる方たちの意識としては、この藤前のゴミ処分場の話をやっていた人たちは、とにかくそのゴミが増えている、でこのゴミをこのまま放っといたら街中に溢れ出てしまうと、でそれは絶対に許されないことだという、はいはい、まあ、当然その環境事業局という行政を担当されている方のたちの、まあ、職業的な責任感というのはそういうことで、まあ、それは全くその正しい責任感なんですけども、ただ当時はまだそれを、じゃあこれは市民、市全体の話で、市民の皆さんにも協力を求めなきゃいけない話なんで、皆さんこういう状況だから、こういうことを一緒にやってってもらえませんかっていう、まあ、情報を積極的に広げて、共にその競争、共生っていうような視点で、市民の皆さんと一緒にお願いしますからやってくださいっていう、まあ、そういう時代にはまだ至ってなかったところ なのかなと、まあ、最近はね、そういうむしろ積極的に行政が、うんうん、情報開示して、はい、市民と共同するということは日常的にあると思うんですけど、当時の名古屋はまだそこまでではなかった。でもそれがようやくその藤前のタイミングでいろんな要素が関わることで、はい、そういうふうに名古屋の姿勢も多少変わったのかなというふうに感じてました。
なんかそう思うと、運と言ってほしい人が、まあ、名古屋市であるとすると、そこだけを見るのではなくて、環境省であったりだとか、他の、ね、諫早湾の人たちだったりだとか、こう別の相手、周りからの意見なんかも考えながら進めていかないと、直球ばっかりではっていうところはありそうですよね。
そうですね、やっぱり何にしてもやっぱりいろんなつながりを持っていくっていうことが、どこかでなんかこう聞いてくるっていうか、そういうような気もします。
なるほど、ありがとうございます。前半はですね、藤前干潟の、まあ、当時のお話をね、振り返っていただきましたが、一曲お届けした後に、今度はグリーンジャーニーメンバーからの質問にお答えいただきたいと思います。久野さん、早川さん、後半もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは、くまーまくん、ここで一曲お願いします。
はい、編集担当くまーまです。藤前干潟埋め立ての話はですね、僕がちょうど小学校ぐらいの時にですね、ちょっと話題に上がりまして、僕のクラスメートでですね、釣りが好きな子がいたんですけども、その子が夏休みの自由研究の課題でですね、藤前干潟の埋め立て問題について考えるみたいなね、レポートを出してたのを思い出しました。今回すごくね、興味深い話が聞けて嬉しいです。今日お届けする曲はですね、こちらのポッドキャストでもおなじみ、海洋ゴミ楽器集団ゴミン族さんからですね、ランバンというギニアの伝統曲をお届けしたいと思います。使われている楽器はすべて海のゴミからできた楽器ということでですね、非常にいいサウンドを聞かせてくれております。お聴きください。
グリーンジャーニー、今月は藤前干潟を守った市民活動について当時取材をされていました、中日新聞の久野哲弘さんと早川幸美さんにお話を伺っています。久野さん、早川さん、引き続き後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではですね、後半はメンバーからの質問にお答えいただきたいと思います。まず直美さんからどうぞ。
藤前干潟を当時取材していて一番印象に残ったことというか心に残ったことを教えてください。
はい、市の名古屋市の考えがですね、適切化審査するアセスメント審査会という専門家の集まりがあったんですけれども、多くの専門家が処分計画にゴーサインを出す段階になってでもですね、一人だけもっと調査が必要だというふうに主張されていた鳥の専門家の方がいらっしゃったんですね。で、久野さんと私が取材に伺った時もアセスメントは場合によっては事業ストップの選択肢もあると、形式的なものではないと毅然と話しておられました。で、彼がいたことでですね、審査会の答申は埋め立て自体はその容認するようなものだったんですけれども、鳥類や周辺水域の影響は明らかという一文を加えることになったんですね。で、そのことがその、アセスメントのなんていうかほころびのようなものになって、でそこから埋め立て断念にもつながっていくことになりました。だから人一人の信念の力っていうのは小さくないなというふうに思いましたし、今でも思っています。
ありがとうございました。
お聞きしたいのが、市民の、藤前干潟の、その守るかゴミ処理場を建設するかの20年弱ぐらいですかね、17年っておっしゃいましたかね、その間だったりとか、久野さん、早川さんが関わった 2,3 年の間の、市民の賛成派と反対派のこう勢力というか移り変わりだったり、その移り変わりがどんなふうにこう政策の決定に関わりがあったのかっていうのをお伺いしたいです。
はい、ありがとうございます。先ほども少し申し上げたんですけれども、全国ニュースにですね、そのちょうどその97、8年ぐらい、どんどんこう全国で知られるようになっていって、その全国ニュースとして見ることで名古屋の市民の方たちも、あ、そんなに大きな問題だったんだっていうふうに気がついて、声を上げられるとか意思表示をされるっていう方が増えていったのかなというふうに思うんですけれども、その市が断念する間際の98年の年末に、はい、中日新聞で読者から意見を募ったんですけれども、その瞬く間に100件ぐらいの声が集まりまして、その中では保護派が3分の2を占めていました。で、名東区の女性からは、藤前干潟の埋め立てに絶対反対、名古屋だけで解決しようとせず周りの自治体や国に助けを求めるべきという声も寄せられてました。あともうちょっと紹介しますと、過去の記事から、はい、自営業の男性からは、ゴミ減量など埋め立て以外の処理法を考えないと埋め立て地をいくら作っても足りなくなる。で、岐阜市の男性からは、これ以上ごたごたすれば自然保護に冷淡と言われ名古屋の評判は落ちるばかりというような声なんかもありました、うん、で、そういう思いが広がってですね、で最後にはその藤前の地元自治会、ここはかなり影響を大きく持っている場所なんですけれど、地元なので、はい、そこからも埋め立て反対という声が、若い世代を中心に上がっていって、それが最終的に市が断念するという流れを作っていったというふうに思っています。
ありがとうございます。じゃあ結構やっぱりその市民がずっと継続で声を上げていったのに、いろんな行政だったりとかがこう徐々に味方が増えていったみたいな感じだったんですね。
そうですね、なんかすごい長く継続するってすごいことなんだなというふうに思います。
ありがとうございます。
当時の、ね、その声まで持ってきていただいてありがとうございます。すごく、ね、雰囲気も伝わるところあるんですけれども、その中止が発表された時の世の中の雰囲気、どんな感じだったんですかね。
そうですね、干潟が残ったっていう安堵感と、ゴミ問題じゃこの先どうすればいいのっていうピリピリした感じが入り混じっていたというふうに記憶をしています。で、その諫早干潟のですね、救済運動をしていた 山下博文さん、まあ、こう全国のやっぱり自然保護のなんかこう、まあ、アイコンというか象徴みたいな人だったんですけれども、この人が言っていたのは、二十数年間干潟を守る市民運動を続け、ようやく挙げた一勝、9回裏ツーアウトからの逆転本塁打というふうに話しておられました。この人すごくあの 言葉の表現がとっても
面白い
から面白い人なんですけど、あのただそのゴミ問題という面から見ると、じゃあ藤前に埋められないからこの分引き受けてくださいみたいな話もまあぼちぼち始まってたんですけれども、そうやって言われると周りの自治体もいやいやいやいやっていう感じに身構えていらっしゃったし、誰もがもう先が予測できない局面に突入していたんですね。で、取材している私自身もですね、まあ、一段落したなっていうふうに気持ちはなくって、すごく緊張感が続いていたっていうのは覚えています。
それはやっぱりここからゴミを結局減らさないとどうにもならない、うん、作らないことを決めたからこそどうなっていくんだろうっていう緊張感ですか。
そうですね、まあ、受け入れてくれるところがどこに出てくるのかってもあるし、そのゴミを捨てるって結局一人一人の主体性なんで、はいはい、それって誰かが強制できるものでもないし、その人たちが本当にやらなきゃって思わないと始まらないんだけど、それはじゃあどうなるのかなっていうところっていうのは本当に思ってたんですけれども、ただこの時の締めもちょっと見てみたんですけれども、はい、ここで一人の市民の声を紹介してるんですけれども、世論はこれまで市ばかりに責任を押し付けてきたようでかわいそうな気がすると、ゴミの分別さえ徹底してやっていない市民にも責任があるということをおっしゃってるんですね。だから、まあ、その時は全然予測できてなかったですけど、その後まあ劇的にゴミが減ってったわけですから、まあ、その節目のところで一人一人の方がいろんなことを思われて の, そのこの結果なんだと思います。
いや、なんかいつも思うんですよ、なんか不満があるのを例えば企業のせいにしたりだとか行政のせいにしたりだとかしがちなんですけど、私たち一人一人がやっぱり社会の作り手だっていう実感が持てないことってすごい問題だと思ってて、
そうですね、うん、
だけどこの藤前干潟の例は逆にそこでみんな一人一人が自分が社会の作り手になっていったわけですよね。今も愛義処分場ね、ずっとそこから使い続けてますもんね。すごいことですよね。
そうですね、
うん。そしてもう一つですね、今日お休みのメンバーから質問が来ているんですが、お二人は個人として取材をしていく中で変化していった思いや考え方などはありますか、またきっかけとなる出来事なんかもあれば教えてくださいと。
はい、はい、ありがとうございます。今もちょっとお話の中で出てたんですが、やっぱりこの藤前の例をは一つの例なんですけども、まあ、その他いっぱいある案件の中で、その日々取材している中ではですね、例えば市民が市議会に請願という形でまあ意思表示をしてもですね、まあ、大半はもう否決されて、もともとのまあ市の原案が通るとかっていうことが、まあ基本それがほとんどなんですね。で、私自身もその行政の取材をしている記者という立場ではあるんですが、まあそういうもんだろうなと、まあなんとなくこう思い込んでいたところがやっぱり当時あったんです。で、ただその藤前の話に今向き合うことで、その市民の皆さんの声が核になって、まあ、それがその本当に国も巻き込んで、行政の方針を本当に変えていくんだっていう、まあ、そういうことがあるんだっていうことが、まあ、もう一番やっぱり印象深い、まあ、とにかく声を上げていくっていうことの大切さ、それをすごく実感しました。で、当時私がその取材に携わっていたのはもう30年、ぐらい前の話なんですけども、多分ニュースっていうのはまあ日々報道を我々してるんですが、その点としてそれぞれに存在してるんじゃなくて、やっぱりこう線になって今につながってきているというふうな思いもやっぱりあります。で、藤前の話がきっかけで、さっきお話があったようにゴミの分別収集っていうのがもう定着してきているということもあります。で、ちょっと私の経験から全く取材対象が違うんですけども、医療の取材をしていた時に白血病を患っ ていた愛知県の女子高校生の方が、あの国内で初めてですね、その海外で、海外からその骨髄液を空輸して、でそれをまあ移植を受けたっていう出来事がありまして、まあ、それを取材して連載したこともあったんですが、あのその前にまあ東海地方で、日本骨髄バンクのまあ元になるあの東海骨髄バンクという団体ができて、まあ、それが今やその日本の団体にこう全国規模に広がっていったと、まあ、いうところもまあ後半少し取材をした経験があって、まあ、あの藤前のゴミ問題もそうですし、あのこの骨髄バンクの運動もそうですし、まあ、やっぱり小さなところからこう声が上がっていったものが、いつの間にかこう全国の流れになっていくっていうことは実際にあるんだと。それはあの個人の皆さん、市民の皆さんが声を上げたり動いたりっていうことが、まあ、元で、そういうことにつながっていくんだっていうことが、まあ、実感をしていた記憶があるんですね。だから、まあ、あのそういうところに向き合える機会をいただけるので、まあ、新聞記者っていうのは、まあ、役割は今も変わらないし、まあ、新聞記者としてのその、まあ、なんていうか楽しみというか、あのそういうことが目撃できるっていう、まあ、喜びみたいなものもあるんだなっていうのは感じていました。
いや、なんか他にもきっといろいろあるんだろうなとは思いますが、早川さんはその市民活動で見てこられた中で印象的なもの、これすごい良かったなっていうものありますか？
はい、市民運動とは少し異なるかもしれないんですけれども、あの社会課題へのアプローチとして、あの一般社団ワーキングバリアフリーのジョブボンという活動があって、それは応援しています。あの企業などに回収ボックスを置いて読み終えた本を回収して、障害者の就労支援施設でクリーニングしてネット販売するというプラットフォームなんですけれども、その販売収益が施設の収益になります。で、始めたのは IT 企業に勤めていて、うつ病で辞めた男性なんですね。で、自分が外で働くことが難しくなって、ネットの古本屋を始めたことで、考えついた仕組みだというふうにお話しされてました。で、あの、施設で働く人の中にも、働きすぎてうつ病を発症した人もいて、そういう人たちに自信を取り戻してほしいという思いがあったというふうに聞いています。で、あの、丁寧な仕事がですね、高い評価を得て、その安定した収入を得ることができるようになった施設もあります。で、本の回収の取り組みは J リーグなどプロスポーツにも広がっていて、で、普段社会の中で見えにくい障害について、あの、まあ、本をこう寄付するっていう、割とハードルの低い仕組みの、あ、ハードルの低いこう取り組みで、まあ、そうやって障害にも触れられるっていう活動だっていうことを、まあ、意義深いなというふうに思っています。
ジョブ本っていうんですね。
はい、
知らなかった。面白いですね。ちょっと見てみたいと思います。あの、実は私たちもですね、名古屋でそのコンポスト、市民が当たり前に選択していける社会を作りたいと、あの小さいながらも市民活動をこうやっているわけなんですけれども、まあ、今までをこう総括して、何か、まあ、市民活動を進めていくにあたって、こういうことをキーポイントにして抑えていくと広がりがあるんじゃないかとか、アドバイスをいただけたらと思うんですが、いかがでしょうか？
はい、まあ、今あのいろんな企業団体が、取り組んで、環境問題取り組んでいると思うんですけども、例えば、まあ、ゴミの分別減量で、こういったことって多分動機としては、例えば経費の削減とか、まあ、それから、まあ、企業の社会的な責任を果たすというCSR 的な発想が多いと思います。で、それはそれでずっと続けていくんですけども、ここにその市民の皆さんの、地球環境のためにこうゴミを減らしたいというような思いが何かの形でこう結びついていくと、もっと広がりができるかなというふうに思っていて、で、まあ、我々 の新聞社でもそういう分別回収っていうのはかなり徹底してやるようにしてるんですけども、まだその外の世界の皆さんとのつながりというのは弱いところがあるというふうに感じているので、何かこう企業単体、あるいは企業の団体、それから企業が立地しているエリアとか、まあ、そういったところで一緒にこう何かイベントをやるとかですね、取り組めるようなことがあると、まあ、もっとこう広がりが出てくるのかなというふうには感想として思ってます。
ね、企業さんも結構地元と一緒にやりたいって言ってくれたりねしますからね。ちょっと私たちも出会いを求めていろいろと動き回ってみたいと思います。ありがとうございました。最後にですね、毎回ゲストの方に伺っている質問なんですが、30年後の未来どんな風になっていたらいいかなっていうのをお一人ずつ伺いたいと思います。お願いします。
はい、まあ、先ほど来のその藤前干潟からのこう流れで言いますと、市民の皆さんとこう行政が情報をできるだけ幅広く共有して課題を一緒に解決していくと、まあ、そういういい流れに向かっているというふうにまずと思っています。でただ今ちょっと心配しているのは、まあ、いろいろこう国際的にもその社会の分断ということが言われる中で、結論ありき その極端な姿勢の、まあ、特にその行政のリーダーが、まあ、増えてるんじゃないのかなっていうのはすごく懸念をしています。で藤前の時に私がその取材を始めた1997年というのはちょうど市長選挙がありまして、新しい、市長に松原さんという、まあ、元の市長さんが当選された時なんです。でその市長選挙の取材も私途中からしてたんですけど、今当時のスクラップブックをひっくり返しても藤前干潟の話ってそんなに大きなテーマに実は争点になってなかったんです。でそれが市長選が終わってその環境アセスメントの手続きが始まって、まあ、だんだんこう大ごとになって、まあ、最終的には当時のその市長さんが、まあ、決断をされて、断念ということになったんですけども、まあ、そういうその必要なプロセスというかそういうことを経ずにですね、まあ、最初からもう結論ありきで、聞く耳を持たないみたいなリーダーが増えてきてしまうと、これは世の中にとっては良くないだろうなというふうに思うので、まあ、熟議の末に市民と解決策を見出していくという、もう一回そういう動きがこう広がっていくといいなというふうに思っています。
ありがとうございます。早川さんいかがでしょうか。
はい、まずはですね、まあ、今年もすごい大変だったんですけれども、温暖化を食い止めないといけないなというのは本当に思います。夏にできることが特に子どもが限られちゃうというのがすごい切ないというか切ないなと思っていて、そういうことってこう未来の可能性を狭めてしまうと思うので、なんとかこう地球温暖化を組み止めたいなと、みんなで組み止めたいなというふうに思います。あと個人的にこの何年か農業の修行をしているんですけれども、
そうですか。
なので町でもですね、気軽に耕せるようになるといいなと思ってて、グリーンジャーニーさんでもエディブルガーデンの活動されているというふうにウェブとかでも拝見しましたけれども、そういう取り組みが広がるといいなと、もう近所でちょっとちょちょっと取ってこれるような年になるといいなというふうに思います。
あ、嬉しいです。
あとですね、あとはジェンダー平等です。男女雇用勤怠雇用機会均等法の後に私働き始めて、まあ、30年以上経ってるんですけれども、いまだにまあ十分には実現できていないというふうに思うので、まあ本当に世の女子たちには申し訳ないというふうに思っております。以上です。
ありがとうございました。今日は本当にいいお話をたくさんいただきました。今月は藤前干潟を守った市民活動について当時取材をされていました中日新聞の久野哲弘さんと早川幸美さんにお話を伺ってきました。久野さん、早川さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
最後はですね、みんなでジャーニーとグリーンジャーニーなだけにお別れしたいと思います。久野さん、早川さんも一緒にお願いします。それではまた来月、
ジャーニー、
グリーンジャーニー。Be the change you want to see.